放送ポッドキャスト QR。
まあ石井隆さんはいろいろ気迫を前面に出すというピッチングスタイルをいつの頃からか身につけて、うん、それをご自分のピッチングスタイルに取り入れていきました、うん、5年目の98年、30試合登板のうち19試合に先発しています、うん、基本的には先発に転向されたと考えていいんですかね、この時期は。もう
だと思います。そういうつもりで私も練習してたですね、うん、あの頃はね、
はい
はい、
強くは望んでいましたか。
いや、基本的にはね、私ね、リリーフをしたかったんですよ。それはもう森重和ピッチングコーチにも言ってましたね。
それは一緒にやられた時に、
はい、
まあ、97年で大ブレイクされて、リリーフから、まあ、先発をやられた部分もありましたけれども、結局この98年にしても先発とリリーフを両方やっていたと、
はい、
いうことですよね。
そうですね、非常に肩肘には負担かかりましたけどね。
うん、うん、向いていると思ったんですか、ご自分で。
うん、先発は向いてないなと思ったんですよ。
はい、うん、それはどうしてそう思われたんですか。
なんかね、このリリーフってピンチで出ていく、
はい、
でそれを抑える、うん、それは結構快感でね、うんうんうん、そっちの方がいいなって、ね、
はあ、
うん、
そうです
思いましたね。
今でも98年は規定投球回数を初めてクリアされて、
そうなんですよね、
日本シリーズでも、
うん、
先発ピッチャーとして勝利を挙げ
た。そうなんですよ。まあ先発になったからにはね、
はい、
まあ10勝目指してという毎年なんかこう目標をやってましたけどね、
うんうん、で現に99年、2000年は2年続けて2桁勝利、
うん、
99年なんか13勝負けてますからね。
すごいですね。
はい、
よくやりましたよね。
いや、素晴らしかったです、本当に。本当に、本当に。特に、大栄戦、うん、今で言うとソフトバンク戦ですね。
うん、
強かったですね、高橋さん。
なんでしょうね、なんかね、特に福岡行ったり、
はい、
まあ、こっちでもそうなんですけども、福岡行くとね、うん、隣のホテル泊まるんですよ、球場の。
はい、
でそこで、うん、エレベーターに乗って各部屋に行きますよね。うん、そのエレベーター内に、うん、打倒西武って書いてあるんですよ。もうまだね、ネクタイしてる我々に、打倒西武ってホテル側に言われちゃってるんですよね。これはなんだって感じで、ね。だからまた闘志が出てきましたね。寝れないんですよ。食事行くときも打倒西武でね。落ち着けって感じですね。
闘志は湧いちゃいますね。
湧いちゃいますよ、それね。私にやっちゃダメですよ、あれは。
でもそういう状況もあったんですね。その、闘志をこう、借り立てる何かというのが、
うん、そういうこともありました。
には、
でもなんか本当に相性良かったですね。
そうですね、
大栄にはね。
そうですね、
あ
と後に札幌ドームが開業してから、北の大地でも結構いい成績を上げましたよね。
そう、なぜか北はいいんですよ。私のこうラッキー方角、
はい、
北らしいんです。
いつ頃誰によってほのめかされたんですか。
これね、うん、今日本ハムにいらっしゃるね、
はい、
中島聡さんにね、
はいはい、
言われて、
はい、選手兼任コーチ、今なおキャッチャーやってますけども、
ですね、
はい、
お前なんかいつも札幌方面強いよなって、うん、まあ、丸山球場だったりね、
はいはいはい、はい、
うん、あ、そういえばそうですねってことで、なそれからね、自分で、あ、じゃあ俺は北は強いんだなって勝手に思っちゃって、
うん、
でいろんなこう占い師さんとかね、
はい、
たまに行くとね、はい、北はいい方角だったんで言われちゃった、ね。
あ、それ現に証明されたんです、ね。
言われちゃったんですよ。
プロの占い師によって。
そう。信じちゃった、それで。
うんうんうんうん、うん。
信じちゃうね、あれって。
いい方ならね。
いい方なら、
はい。信じることは大事だと思います。はい。
ちょっとつまんない話だけど、そんなこともあったんですよ。
へぇー。で、その、北の方角が、いいからといって、結構なんか、常に北の方角を向くっていう話を聞いたことありますよ、高橋さんから。
そうなんですよね。だからこの西武ドームでもね、
はい、
まず北に心の中でお礼をしながら第一球を投げると。まあこれどこの球場もそうです。
北の方角を必ずじゃあ自分の中で把握してるんですね。
そう。把握して、まあ、地方行ってもね、
はい、
方位磁石持ってって。そうなんですよ。
本当にそこまでやったんですか。
そう。方位磁石持って、
はい、
これ結構高いやつね。ちゃんと安いやつだと、100円のあれでやったらダメなんですよ。
ブレますも
ん、ね、ブレちゃうんだよね。あれやるとね、バッチリ方角教えてくれるんでね。
へ
え。そんなことやってましたね。
ちなみにおいくらぐらいのものだったら、高橋さんのそこら辺の知識欲を満たすことができるんでしょうか。
まあ、1000円弱でいいんじゃないですか、
ね。あ、そうね。でもブレないですね、
いいんじゃないですかね。
ちなみに西武ドームの北ってどっちですか。
えーとね、どこだったかな。一応、うん、レフトポールをいつも見てましたね。
は
ぁ。あれ、北でいいのかな、
多分、高橋さんがそう思ったんなら、方位磁石で確認済みでしょうし、間違いないでしょうね。
ですね。
で、自分の中で、心の中で挨拶をして。
そう。よろしくどうぞと。そこから第一球ですね。
なるほどね。そうだったんですか。
いろいろ頼ってました、私も。
すがるものがあった方がいいですよね。まあ、とにかくこのように先発ピッチャーとして実績を上げ続ける中で、他のチームだったらエース石井隆という称号をもらっても不思議ではなかったはずなんですけれども、まあ、エース級とは言われてたはずです、石井隆さんは、ただ西口文也がいて、そして松坂大輔がいて、となると本当の意味でのエースという称号はなかなか奪えなかったという部分がひょっとしたらなくはないですか。
あのね、厄介な二人でしたね。松坂大輔ね、もう いよいよ石井隆へ行くって時にね、スーパールーキー入ってきちゃう、まあ一個下の西口くんがね、もう何200勝目指して頑張っちゃった、
はいはいはい、
勝てるわけないですよね。まあでもね、あの二人のおかげでいい刺激ですよね、ライバルはこうねいると、自分も成長できますよね。
一度ぐらいでも開幕投手を務めてみたいなと思うことありませんでしたか。
そうなんですよ。それね、一度お願いしたんです、東尾監督に。まあ、明らかに松坂大輔が開幕投手なんですけども、それはあえて言ってみたんです。ふざけるなって。
そこまで言うこと、まあ、高橋さんだから言いやすいってのはあるんでしょうけどね、東尾さんは、
それは無理だ、ですよね。
すぐ下がっちゃって、
で終わりましたね。
そうなんですか、
入れられました。
でもライオンズのその投手陣の結束って、なんかこういつもお話として聞きますけど、強いですね。
そうですね、当時はまあデニーさんがいてね、やってくれましたね、いろいろね、
デニー投手がいわゆるそのリリーフ陣の、まあともすれば投手陣かもしれませんけども、全体のキャプテンのような。
そうですね、あの私がまあ先発、その時は先発だったんですけどね、まあ、デニーがこうブルペンのリーダーみたいなね、基本的なピッチャーのリーダーは私なんです。
はいはいはい、
まあデニーは2番手なんですよ。まあまとめるその声の大きさがあったりなんだりして、まあそういうふうに見えたんじゃないですか。
なるほどね。でもデニーさんがその横浜から移籍してきた時、最初から馬があったんですか、石井隆投手と。
あの同じ匂いはしましたね。
同じ匂い、
匂いをしました。
同じ匂い、
まあ私から寄っていきましたけどもね。
あ、そう
だ、どういう男なんだと思ってね。だいぶ先輩なんですけどね。そしたらちゃんと日本語喋ってね。もう外国語喋るのかと思ったら。
まあペラペラですけれども、
日本語喋られてましたね。
ですよね。あとはまあ当然、その、指導者という意味では、東尾治監督もそうですし、森重和ピッチングコーチもそうですし、本当にあの石井隆さんは、当時現役として、やはりいい指導者に恵まれたのではないかと思うんですが、
そうですね。あの、まあ、東尾さんには我慢してよく使っていただいて、
我慢、
結構ね、打たれるケースもあったと思うんですけども、あのすぐ交代せずにね、結構使っていただきました。まあ、感謝してますよね。あと、まあ森さんには本当に厳しい指導でね、本当に練習もきつくてね。あの練習がまあ今あるのかなと思ってますけどもね。
何がきつかったですか、森重さんに課された練習として。
もう全メニューきつかったです。
あ、
でちょっとこうきつい言葉もまたきつかったですね。心の練習もしましたね。
そうなんですか。
そうなんですよ。
でも、そういう、その、きつめの言葉の指導に、例えば、心が折れることはなかったってことなんですね。
ありませんね。まあ、高校、社会人とね、いろいろきついことやってましたから、まあ、そんなにね、折れることってないんですけども。
そうですか。
全部自分のためと置き換えてね、
はい。
プラス思考でやってましたね。
そうですか。今、コーチとして、まあ、高橋さんもいろいろ考えるところあって、指導を行う中で、ちょっとひょっとしたら強めの言葉をかけてしまうこともあるかと思うんです。はい。そういう時に、なんかこう、感情が表に吹き出してしまうピッチャーって、今、若手の中でいるんですか？
こう、なんかこう、向かってくるね、若手ってのはいないかな、今。石井隆みたいなね。私もね、こう感情的にならないように、感情的になっちゃうとね、もうあっちはもう耳傾けませんからね。
今はそういう時代なんですか。
そうですね。まあでも、 多少はね、うん、強く言うケースもありますけどもね。
泣いちゃう子とかいないですか？
泣いちゃう子はまだいませんね。
そうですか。
たまにいるかな。
結局いるんですね、
たまにいるかなって感じですね。
そうですか。
初めて見た感じじゃないですか、石井隆は。こういう感じ。
一人の人間として、
うんうん。学校の先生以上に怖い人はあんまり初めてじゃないですか。こんな人みたいな。でもいいんですよ、それで。
でもそういうのを乗り越えると、いい師弟関係になるはずですよね。
そうそうそう。そういうことなんです。
うん、ですか。まあ、いろんな経験を、経てきたからこそ、そういう指導もできるはずですけれども。
はい。
石井隆さん、順調に成績を上げる中で、2001年は5勝、うんうん、2002年は8勝という成績、その、まあ、たまたまではあるのかなとは思うんですが、2桁には届きませんでした。
はい、
まあ、それは打線の援護という問題もあったのかもしれないけれども、うん、右肩痛に後に苦しみますよね。
そうできましたね。
どうなんでしょう、ここら辺でその兆しみたいなのはあったんでしょうか。
兆しが来たのは、4年目の、97年からです、ね。
やっぱりそうか、うん、97年なんですね。
そこの、59試合。
はい。
そこから少しずつ肩に、なんか変な違和感みたいなものが覚えてきましたね。
それなのに、以降先発に定着して、エース級の活躍をされていたんですか、石井隆投手は。
なんとかやらせてもらってましたね。だからまあ、2002年まではね、肩が持ってくれたと。いうことでしょうね。
そうですか。そのちょっとした肩の違和感というのは、言葉に表すことはできますか、今。どういうものなのか。
違和感ね。まあ、なんかしっくりはまってないっていうかね。もうひどいことになっちゃうと、車の運転もきつい。ハンドル右に切れないとか、切りづらいとか、ね。
あ、右肩を痛めてますからね。右腕使えますよね、
そうなんですよね。
後にそうなられたってこと
ですね。そういうことになっちゃいましたね。
でも投げられないことはないから、練習も参加して、調整もして、試合にも投げると。
そうなんですよ。肩が投げ出して温まってくると、痛みは消えちゃうんですよ。で、投げ終わって冷えちゃうとまた痛くなるというね。この繰り返しでしたね、最後の方はもう。
そうですか。登板後にアイシングってしますよね。
しますね。
じゃあそのアイシングさえ本当はしない方がいいってことなんですか、その場合は。
いや、アイシングでもね、ちょっとした方が良かったんです。するとまあ、若干いいかなっていう状態でしたね。
徐々にでも、2002年までは持ったとはいえ、痛みの度合いは大きくなっていった。
そう、年々痛くなりましたね。痛み止めの薬を飲んだりね、注射打ったりしてましたね。
右肩を下に寝ることも、やっぱり、しない方がいいかなという。
そうですね。まあ、朝起きたらたまに右肩下になっちゃってましたけど。そういうのありましたけどもね。
そうですか。2003年、2004年は、それぞれシーズン一勝でした。
はい。
この2年間はもう、本当に、どうしようもないぐらい痛みが大きくなってきた時期なんでしょうか。
そうなんですね。まあ、体が言うこと引かないのと、まあ、肩、肘もダメでしたね。でもボロボロでしたね。
はぁ。
もう病院がゆでしたね、毎日のようにね。
そうですか。
病院治療院ね、行ってましたね。
相当つらかったんでしょうね。
つらかったですね。まあ毎日同じ作業の繰り返しですからね。
同じ作業、
まあトレーニングもそうですね。病院も同じ病院ばっかり行ってね、つらかったですね。
その自分が感じている辛さを、どこかにこう吐き出すような吐け口みたいなところはどっかになかったんですか、ね、話を聞くというか。
あ、そういうのはなかったですね。とにかくサウナ行ってました。なんかすっきりしてね、もやもやした気持ちがね、サウナに入るとすっきりした。ごめんなさいね、なんか変な話で。
全然
ごめんなさい、なんか
大丈夫です。サウナ行ってたんですか。
これがね、私のストレス解消法でね、まあ、今でも行くんですけども、当時はよく行きましたね。
右肩の痛みがひどくなると同時にサウナ通いもさらに頻繁になったんですか、もしかしたら。
もしかしたらサウナに入って温まれば痛みは消えてくれないかなみたいな。またこれね、お願いしに行ったんです、サウナに。俺
高橋さん、それはごめんなさい、笑えないです。じゃあだとしたら、 そのサウナ通いはごめんなさい、笑っちゃってすいませんでした。
いいんですよ、
瞬間的に。そうですか。
そういう思いで言ってましたね。
そうですね。温めたら、
そう。
痛みは効くわけですからね。
効くわけですから、もしかしたらなんてね、まあ、軽い気持ちじゃないんだけども、すがる思いでね、
そう
だ、何か当たればなと思ってやってましたね。
効果は、いかがでしたか。
効果はゼロなんです。これね、全 全く効果ゼロでね。
右肩痛に関しては、
うん、そうなんです
よ。サウナは効果はゼロ。
ゼロでしたね。まあ、お金だけ加算できました
ね。いや、まあまあ、体も絞れたと思いますけど。
そうですね。
はあ、そうですか。2003年、2004年、シーズン一生に終わってしまって、いろいろと、もう、藁にもすがる思いだった、うん、当時の石井隆投手は、
うんうんうん、
肩に負担のかからないピッチングフォームを模索されたそうですね。
ええ、しましたね。ちょっとね、従来の投げ方ですと、だいぶかかるんですよ。
従来の投げ方というのは、ご自身で解説するとどういう感じですか？
もう、まあ、とにかく、投げっぷりのいい投げ方。
肩に来るっていうことですよね。
肩に来るんですよね。
ごめんなさい。当時、解説にもなられてた東尾治さんの言葉を借りると、うん、左肩がすぐに開くフォームっていうふうにおっしゃってました。うん、それでいいですか？
すぐに開くフォームだけど、はい、それでも抑えれてきたんですよね。
そうなんですよね。
開いたって抑えたんですよ。
はい。要するに体に力があったから、うん、見えやすいフォームとか、うん、右肩に負担がかかるフォームだろうが、
うんなんだろうが。
ボールに威力があるし、キレがあるから、うん、抑え込めたけど、
うん。で、まあ、新しいフォームね。
はい。
そこは、まあ、柔道の一本背負いするような右肩の畳み方、後ろのね。
は
コンパクトに。
はい。
後ろはちっちゃく、前は大きく投げる。
はい。
そういうことを意識しながら、やってきましたね。
柔道の一本背負い
一本背負いですね。一本背負い、右手を結構畳みますよね、首の方から。
はい、はい、はい。
そういうイメージですね。
投げ方を変えていたんですか、当時。
変えてましたね。何かもっと良くなると思ってね。
へぇー。それは、なんかこう、うん、きっかけみたいなものあったんですか？そういうフォームにしようと思った。どなたかからのアドバイスがあったりとか。
まあ、いろんなピッチャーのビデオを見たりして、うん、肩に負担かからない方もないかと言ってね、うん、考えた結果ね。
はぁ
ー。なりましたね、そこにね。
そうなんですか。
まあ、ただ、最初は痛くない投げ方はどこかなと思ったら、うん、一本強い風だなっていう感じになってきてでそこからまあいろんなピッチャーのビデオを見たりして、はい、ああそうかと思ってねいろいろアレンジしてきましたけどね
そうなんですか、うん、なんか聞くところによると、うん、ピッチャー以外の方からもアドバイスを求めて、うん、例えば当時二軍の用具係だった元外野手の熊澤徹さんからもなんかこうそんな話を
そうそう
もらったみたいな。
そうですね。彼にもいろいろ助けてもらいましたね。も
ともとのつながりはどこにあったんですか。熊沢、まあ当時選手で、うん、まあ用具係の方でしたけど、
うん、
一軍にずっといらっしゃってた、うん、その石井隆さんとはなかなか接点がそんなにないですよね。
うんうん、まあ私が二軍にいた時から若い時、うん、まあ彼も二軍にいましたから、まあ話す機会はまあ何度かありましたから、
ね。なるほど。
ええー。
そうですか。
でも彼もまあ肩のこと、体のことは勉強してるっていう情報を得てね。
はい。
ちょっとどうなのかなって聞きに行ったんですけどね。
そうですか。うん。貪欲ですね、高橋さん。
直したかったんでしょうね、なんとかね。その思いだけだと思いますけどね。
ですか。うん。まあ最終的には一本背負いの、うん、雰囲気だなと。
雰囲気ですね。
投げ方。
はい。
ウェイトトレーニングみたいなのってのはされたんですか？
ウェイトはね、肩を壊してからは、上半身に関してはあんまりやんなかったですね。とにかく下を、下半身のね、うん、筋力をアップさせることだけを集中してましたね。
う
ん、
そうですか。
はい。
右肩痛もそうなんですけど、うん、石井隆投手はそのローテーションの柱として投げられていた時から、うん、下半身の内転筋痛に悩まされていたというイメージがちょっと強いんですが。
そう。これね、いいように言えば、下半身がうまく伝えた投げ方、はい、みたいな感じで言われるんですけどもね。
うんうん、
まあ、あれは厄介な、あれでしたね。
当時、西口投手もそうですし、松坂大輔投手も悩まされてましたよね。
そう。これね、なんか連鎖反応でみんななっちゃってですね、
はい。
T シャツ作ったんですよ。背中にね、まあ内転筋は内に転ぶね。
はい。
で、筋は、殺菌の菌ですよ。
ああ。
バイ菌の菌。
バイ菌の菌。
みんな映っちゃったから。それの。
ウイルス性のもんだと。
そう。シャツを作ったりなんかですね。ごめんなさいね、なんかまた。
自虐的ですね。
話が逸れちゃうから、いつも。
そういう話大好きです。
どうですか？
むしろ求めてます。
そうでしょ？うん。
内転筋
作ったぐらい困った。内転筋痛でしたね。
みんな離脱してましたもんね、よく。
最初はね、西崎さんが持ってきたんですよ。
ファイターズ解析の。
そう。
元祖トレンディーエース。
トレンディーでしたね。でも持ってきた時もトレンディーでした。
そうですね。
そう。
流れを作っちゃう。流行を作っちゃったわけですからね。
やっぱさすがでしょ、トレンディーは。
そうです
ね、そりゃそうですよ、内定金だってね、トレンディーなんですよ、
ねね、まあ、実際はウイルスでもなんでもないんですけど、
ないんですけどね、でも困りましたね、
困りましたよね、
あんなね、伝染するとは思わなかったですね、
あの要は、うん、ひねりを加えるからそこに負担がかかる、
ひねりっていうか、うん、右足にためを作っていくから、うんうん、
負担がかかる。石井隆投手は当時、ええ、股関節は硬かったんですか？
私柔らかいんですよ。今でも柔らかいん
です。胸は今でも柔らかいです。胸つきますもんね。そうなの。開脚で。
そう。
なんでこんなに柔軟性の高い人が現役時代内転筋痛に苦しんだんだろうって、うん、今なお練習中に思いますから。
そうでしょ？うん。でもね、あれからですよね。いろんな、こう、ちょっと痛みが発生したのは。はあ、もう立ち投げ状態になっちゃうから。内転筋が痛いから、はい、立ち投げ状態に投げちゃうから、うん、いろんなところに負担が来ましたね、うん、
それが例えば顕著だったのが右肩ということなんですね、
それも当てはまるんでしょうね、うん、
肘もそうですよね、
そうですよね、
踏み込めないんですもん ね、 だってね、
そうなの、いけないんですよ、困ったもんでしたね、
まあ、いかにピッチャーが総合的な運動力を必要とするかという、う
ん、そう、ナイスですね、うん、今ナイス
そうそうそう、今ようやくナイスだった
そういうところ
なんですね、失礼いたしました、